考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。こちらは龍谷大学政策学部のカオセミナールです。趣味では NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。県活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の上陵市、京都市伏見区に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は校区連携プロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは
ひかりと、
ひきらと、
こつねです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回もズーム収録で行っています。はい、本日の収録日は8月2日で、昨日が8月1日だったんですけれども、8月1日は何の日ですか？
何ですか？
何
ですか？
せーの、しおりの誕生日。
誕生日おめでとうございます。
えしおりちゃんの誕生日ということで、みんなにいつも誕生日どうやって過ごしてるのか、家で絶対に、もし何かこれまでの誕生日で印象的だった思い出とか、プレゼントとかあってもらおうかなと思って。今まで、とてもこれまではないです。
旅行のプレゼントをしていただいて、3日で岐阜と名古屋、名古屋旅行に行ってきました。岐阜も名古屋も出たことだったので、初めて運転をしていろいろな色々行きました。
何絶対に食べるもんと
か。そうですね、そうですね、
今年はな、家族と実家帰ってるからな。
そうですね、家族みんなやったら普通にどこの店とか決まってないんですけど、どっか外食行ったりして、ケーキはスタートケーキとかが多いと思うんですけど、うちはみんなチーズケーキがめっちゃ好きで、でコミベーカリーってすごい美味しい、店があって、そこのチーズケーキをホールで、みんな食べますよ。クリスマスとかもそこのケーキを頼みます。結構食べますね、みんな。
誕生日いつも、家で絶対に食べるものがあって、私の家とか、絶対俺はお母さんにプリンを作ってもらう。プリンを、ジリプリンで、こういうなんかボールのこういう大きい器があって、そこに作ってもらう。で、その大きい安上がりだから、お母さんもすごい喜ぶし、そんなんだけど、出てくるし、それも毎年作ってもらう。10年ぐらい作ってもらう時は、毎回プリンを作ってもらって食べる。
大
変やん。料理上手。好きだったプレゼント。やっぱり、ママもずっと持ってね。で、買っていってるものやし、ずっと使うから、こういうものを買うと、すごい嬉しいし、思い出に残りますよね。
私は絶対にお誕生日の日は家族と過ごすんですよ。こう、なんやろ、おとつで、今年は誕生日の日が金曜日でゼミだったんで、そうなんですよ。家族と一緒にやるご飯なんですけど、いつも絶対に誕生日の日は 家族の夜ご飯で、私めちゃくちゃタイのなんか釜で塩焼き、それがめっちゃ好きで、絶対それを食べる感じ、うん、それとなんかいろいろあって、メインは絶対それ。
お店、
あ、お家で、
お家で食べる、
そう、そうなんです。
素敵やな、
家族お家でご飯食べるのが誕生日かな。
で、
うん、お
母さん、あ、え、そうそうそう、
めっちゃ覚えてるわ。
お母さんとランチ行
って
て、めっちゃ仲いいな
って
思
って、
そうなんだ。
大笑ってじゃなかった、あの日すごい忙し
そう、そうそうそう、
友達とも、
ね、そうなの、はい。誕生日、夜ご飯は、そうやって家族でみんなで食べて、うん、でも、その、誕生日前後で、お母さんと絶対でもランチか、ディナー二人で、そう、はい、行きます。
でも、お母さんずっと行ってた。
昔からめっちゃ好きなレストランで。
毎年、
うん、決
まって。あ、好き。
そうなんですね。
そう。行きますね。
年収的な基本的になんかあんまり
私なんか物を何もあんまりなんかいらんっていうかだからそんななんか印象的にプレゼント全然なくて、なんだろう、誕生日の思い出、あ、もういつも家族と過ごすから、まあ、それの積み重ねっていうか、うん、
な
んだよ、私の思い出。
仲良し。
いや、伊藤さん。小さい頃から外食があんまり好きじゃないタイプで、
そうよ。
で、行く外食が、お父さんがいる場合が無駄に緊張してたっていうか、
緊張する。
お父さんが厳しい人やから、あ、そういうのも近くに何かしていくとか、もういちいち言われるのが苦手やって、そんな人で、なんか苦手になって、基本的に家でお母さんが料理を作ってるみたいな。ただ、お母さんが作ってる料理を何よ、
1個思い出した、あの、いいですか、うん、プレゼント、印象的なプレゼント、
まだ
聞いてないよ。あの、私の家、昔から、うん、すごいめっちゃワインがコレクションみたいなのがされてて、
うん、で、並んでるって何年物とか行くやつや、
あの、20歳になった時に昔から見てたみたいな、私の生まれた年のワインがあって、そう、知らなかったんですけど、私は、うんうんうん、それを飲みました。
うわー、いいな。両
親からほら、
やっぱこう一緒に飲んだんで。
開けてくれ
た。
そうだね。知ってたの、
あれ、うん、知らんかったんや。
めっちゃおしゃれやん。きっと生まれて、こういう感じ。
すいません、これ。
いいな、それ。味はどん
な？なんか、その時はまだ、本当にお酒全然、ワインとかも全然知らなくて、なんか、これ美味しいのに、ちょっと、飲むのはちょっと無理かな、みたいな、思ってたけど、ただワイン作りて飲むようになって、最初はそんな美味しいとかなんか分からへんかったけど、うん、今は多分今飲んだら美味しいって思うかなっていうような、子供の私には分からなかった。ナナオでした。
いい感じのところで、そろそろ試験期間とかレポートの提出期間がぼちぼち終わり始めて、
ラジオで言ってましたね。次こうやってラジオするときにさ、みんな終わってる頃かなっていう話で。
それよりも今楽しみにしてることは、に結構こうゼミがあって、忙しかったりするんですけど、旅行に行こうと思ってて、なんか一個香川かな、なんか四国、なんかまた、そう、また別で香川、この前は小豆島行ったんですけど、直島とか他の島とか、もしかしたら小豆島ですけど、そう旅行っていうのと、あともう一個はあの長野県に、
もう集ま
ってそうなんですよ。シャインマスカットと長野パープルを食べに、そうなんです。
旅行
としてそれが一番の今のなんか楽しみっていうか。
じゃあ二つ旅行した。
そう。
いいです。ね、バイトが。
うん。
忙しい。
夫はまず実家こっちの方にちょっとの期間なんですけど帰って、おじいちゃんおばあちゃんとかに回って、帰省して楽しみなことはやっぱカツオの炊きとか高知の美味しいものをいっぱい食べたとか、もう一個は逆に8月の後半ぐらいにお母さんと弟が京都の方に初めて来るんですけど、それもちょっと案内とかいろいろしてあげれたらなって思って、その一つ。だから大きな期待らしくて、龍海の案内し、市長とかも一緒に来てくれるやつを案内してあげれたらなって思ってます。
それもすごい、
そうだね。なんか家で住めた記憶はなくて、いきなりなんか一回も行ってないのに、やっぱこういう顔全部あと楽しそうに、みんな楽しそうに弟に映ってる。
本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はオレンジレンジさんの上海ハニーです。ハッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はオレンジレンジさんの上海ハニーでした。さあここから後半戦に参ります。
はい、
はい、
さっき夏休みの予定についてざっくり聞いてたんですけど、その続きで翔太くんから
どうぞ。翔太くん、はい、ありがとうございます。ということで、さっきの収録の話もちょっと通じるんやけど、今この放送されてる8月6日には龍谷大学でオープンキャンパスがありまして、龍谷大学のオープンキャンパスは8月6、7とあと20、21かの4日間あるんですけど、ちょうどこの8月6、6日もオープンキャンパスで、で裏で制作学部のオープンキャンパスをしているイベントスタッフっていう子が頑張ってくれてます。
で、準備してたのにとは高いの
が。あ、あまり。そう、ちょっと今みんな半分の準備がみんな弱れてます。そう、これとしおりも去年もキャンパスとしてやらせていただいたので、何日か見に行こうかなと、お手伝いに行こうかなと思って、それが結構後輩のちょっと楽しみにやったり。確かに。実際後半はしおりの弟も来てくれるから、その時は俺としおりもイベントスタッフとかしてな、そう
入れたね、
そう入れたらいいな。
去年もね、先輩が応援してくださったから、
そこで新田さんのとこも初めてぐらい喋って
た。
新田さんに何で来てるんですかって爆笑された
そんな感じです。それが結構楽しみ。ちょっと1個頑張りたいことなんですけど、これ最近みんなしてパソコンが壊れましてパソコンをどうするのかみたいな話をしてどっちにしろちょっとお金を稼がないといけない、もうちょっとなんかバイトを頑張ろうかなみたいな。
新しく
じゃあ別に1日だけのあれでいいと思うんですけど、もうちょっと資金を貯めなあかんなって します。
難しいですけど。私が夏休み楽しみなのが、もうあさってなんですけど、K-POP で IVE っていうアイドルが今めちゃめちゃ流行ってるんですけど、今日本に来てて、後輩が一緒に行こうって誘ってくれたので、そのライブにあさって行ってくるのが楽しみです。
いいなぁ。
どこでや
るの？神
戸。ああ、近いね。
そう。
あさって
。神戸行ってきて、ちょっとカフェとかも行きながら、ライブ行って。
神戸で行くまで。
あらら、ちょっと聞かせてな。翔太の話聞いて思い出したんやけど、うん、私も7月なんか忙しすぎてバイトをめちゃめちゃ休んだので、8月めっちゃ遊ぶのにめっちゃお金がなくて、なんかコールセンターの短期バイトに応募したね。2、3日のやつでもな、人気のやつやし、時給も高いから、そうだったら分からんけど、まあ、とりあえずお金を稼ごうとしていますっていう。
コールセンター、私も気になってたん
ですよ。結構釣られると思う、自分は感情を入れた
から。いや、なんかコロナの人の患者の人のが今どういう状態かっていうのを確認する。
全然いいやん、それ。
大丈夫。あ、待って、そこにかかってくんの。
めっちゃ倍率高いから、ちょっと微妙やけど、それで稼ごうとしていますっていう。
いいですね。
ああ、さすが。
めっちゃいいやん。
短
期バイト探すのありですね。
確かに。
結構なかなって、ちょっとだな。イベント系が多いから、その分アルバイトが重要あるっていう。なんか俺らはボランティアで行って、僕らには働いてる人かな。短期バイトで。あのさ、柵の端っことかにさ、座って耳立てる人ってちょっとおらんかった。ちゃんと、あのゴミ捨てる前の柵のところにさ、
いらっしゃった。
あれとか多分アルバイトやから、そう、一日いるだけで例えば1万円とか、そんな感じで入れるから、ああいうのとか狙っていきたい。
今、ちょうど話が出たんですけど、この間の7月15、16日は祇園祭りで、うん、川ゼミは祇園祭りのゴミゼロ大作戦のスタッフとしてボランティアとして行ってたんですけども、それについての感想をちょっとだけ聞こうかなと思います。はい、あとはなんか企画のラジオにちょっとラジオでお邪魔で出た、いっぱい喋ったということなので、ちょっと
どう来るんかなと思ったらこっちに来る。そうやね、祇園祭りの感想か。どんな感じ？せやね。ゴミゼロっていうのは、まあ、前の時か、僕も話したんですけど、まあ、NPO のエコトーンさんがやっておられる、祇園祭りに出るゴミ、捨てられてしまうゴミをなくそうっていう、落ちてるゴミをなくそうっていうことで、やられてる活動なんですけど、今年の祇園祭りはやっぱり人が、コロナ禍でだいぶ人が少なかった中で、久しぶりに開催して祇園祭りやったからか、人がすごい多くて、結構みんなも、もう耳に思われたと思うんですけど、俺のとこがやっぱり結構人がすごく多い大通りだから、より人が多くてすごい大変で、やっぱり一番なんだろうな、残ってることはその最後に、あれは10時やったかな、10時ぐらいにそのエコステーションっていうゴミ捨て場を撤収していかなあかんねんけど、大通りやから絶えず人が多くて、その撤収するタイミングが分からへんっていうか、変なタイミングで撤収すると、その作ったゴミ袋の上にポンポンポンポン捨てられていくというか、だからそれを気にしながら、お客さんの流れを気にしながら、いかにどのタイミングでバッて切り方ってるかっていうのがすごい難しくて、振ったと思うとそれが難しかったな。それをすごい記憶、忙しい。
そうなんです。だから本当に同じ悩みをね、書いてました。でも分かんない。遅すぎたら間に合わへんし、
ちょっとずつ縮小しながらみたいな、ちょっとずつ気持ち小さくしながら最後にパッと。そう。それも大変だ
ったな。そう。じゃーん。そうですね。私は、千尋とも同じエリア、同じグループのメンバーやったんですけど、そのリーダーの中でも、さらにリーダー、そのグループをまとめるリーダー
っていう、
リーダーもリーダーって、うちらがさ、勝手に言っただけです。
約束
ちゃんとクリアリーダーちゃんとした名前
です。リーダーはなぜか、もらったんですけど、両耳にトランシーバーをつけて、もう何やってるかわからんみたいな状態でやってたんですけど、もう千尋がすっごく助けてくれて、 なんとか乗り切ったんですけど、うん、一番良かったなって思うのは、うん、あのいろんな素敵な出会いがあったことですかね。一つとかあって、一つはあの同じ大学で、うん、あのあ違う違う大学の、うん、あの女子校とかと仲良くなれて、今度、うん、今週はねご飯にも行く約束もできて、なんかそういう新しい出会いができたのがすごく嬉しかったと、うん、もう一つはあの同じグループの中に、うん、おじさんの方も参加してたんですけど、うん、その方が本当にもう本当に優しいっていうか、もう心から人のために全力で頑張るみたいな、すごく素敵なおじさまに出会って、なんか私もこういうことになりたいなって心から思えるような方に出会えたんですよ。はい、それもちょっとよかったなって、参加してよかったなって思
って
、お菓子も配ってくれたり、
献血の
そう募金とかも全力、も若い人たちよりも大きい声で、うん、大きい声で笑顔でやってて、すごい感動した。
ゴミゼロには経験豊富なおじさまやおばさま
が参加して、うん、毎年ね、
それもすごい、ね、うん、うん、なる
ほど、はい、
お疲れ様です。いえ、ゴミゼロさんが来てくれたから、
千尋とおしおりは同じリーダー、うん、同じエリアの、
そう、
助けてもらえた、うん、でも多分あれやった、ボランティアの人がみんないい人やった、
あ、それもさ、
うん、リーダーしててもいいけど、うん、爆天サークルの、
あー、でも聞いたわ、
女の子たちが、うん、あのまだ爆天はできないんですけど、あ、ボランティアとかをしてみたいな、全然意味わかんなかったけど、
すごいいい子たち、
いい子たちだけわかる、
サークル聞いたな、爆天できる
もん、ほんまにすごいきつい人たちが来ると思ってて、名前だけ、
イケイケのお兄さんが来ると思ったら、
すごい可愛い女の子たちが来てる、そうだ、すごい楽しかった、うん、いろんな人と喋ったし、いろんな人と会えて、うん、いい経験になりました
、ね、いい経験で
したね、残り時間もあとわずかなんですけども、この先週は幸福連携プロジェクトでユヌス博士との対話を行ったんですけど、はい、うん、私たちのプロジェクトの発表をしつつ、そこの方の意見も聞いてみたいな感じだったんですけど、うんうん、発表してくれた初音ちゃんはいかがでしたか、はい、
でも本当にあのかの有名なニュース博士に発表するのめちゃくちゃ緊張して、もうめちゃくちゃカミカミやったんですけど、でもあのちゃんと無事発表できて、そうユヌスさんからもあのちゃんとい
ただいて、
コメントもいただ、そうなんですよ、いただけて、あ、こうやっぱ間違ってないんやなっていうか、
うんうん
うん、こう頑張っていきたいなっていう、すごい気持ちが引き締まった時間でしたね、あの時は、
うん、肯定してくださったね、しかも結構しっかりあの何
アドバイスとか砕かって、うん、こう長かったよね、
やっぱ熱く、
でなんか私にはなかった発想を、
うん、
の言ってくださって、あ、そういうその発想もできるのかってすごい勉強にもなったし、頑張っていきたいのと、
はい、お、残りはい、ということで私たち幸福連携プロジェクトなんですが、本当は8月5日に南浜小学園の方にお邪魔させていただいて、障害がある方と一緒に作業できるはずやったんですが、ちょっとこのコロナ禍が結構蔓延してきて一旦中止になったので、それはちょっと延期になるかなっていうのと、8月31日、9月1日に、ごめん名前をまた忘れた、金沢のハスネテラスさんに、あのすごく就労支援 B 型事業所の工賃が上がってるところですね、うん、そこにお邪魔させていただくので、それはまた次回のラジオでご紹介できたらなと思います。はい、
ありがとうございます。ということで来週はシカプロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たち幸福連携プロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、 E メールアドレス info@radiocafe までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。
この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
翔太と
千鳥と
千尋と
初音でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。